読売新聞。
4月6日の読売新聞音声ニュースです。自民党派閥の政治資金規正法違反事件を受けた法改正をめぐり、公明党が与野党協議に向けて取りまとめを進める改正案要綱の素案が判明しました。国会議員の後援会などの支出公開基準の厳格化などが柱です。後援会などは規制法上のその他の政治団体にあたり、人件費などを除く5万円以上の支出を政治資金収支報告書に記載する必要があります。政党支部などの国会議員関係政治団体が、1万円を超える支出の記載を義務付けられているのに比べて公開基準が緩くなっています。素案では、国会議員関係政治団体から年間で一定以上の寄付を受けた、その他の政治団体は、寄付を受けた年と、翌年の公開基準を、国会議員関係政治団体と同等にするとしました。政党支部から多額の資金が後援会などに移動される事例があり、透明性を確保する狙いがあります。議員個人が政党から受け取る政策活動費をめぐっては、議員が使途の明細書を作成し、政党の会計責任者が収支報告書を提出する際に添付することを求めました。次のニュースです。職業差別とも受け取れる発言を批判され、辞意を表明した静岡県の川勝平太知事は昨夜、記者団の取材に応じ、職業差別と捉えられかねないところは削除して撤回すると述べました。発言撤回の理由は、なりわいの違いを申し上げたつもりだったが、その説明は通じないと言われたとし、不愉快な思いをさせたことは申し訳ないと改めて謝罪しました。川勝知事は1日の新入職員向けの訓示で、県庁はシンクタンクだ。毎日毎日、野菜を売ったり、牛の世話をしたり、物を作ったりとかと違い、基本的に皆様方は、頭脳、知性の高い方たちなどと発言しました。正式に辞意を表明した3日の記者会見では、言葉が不足していたことは反省していると謝罪しましたが、撤回はしていませんでした。川勝知事の発言に対しては、生産者や生産者団体などからも批判や撤回を求める声が上がり、静岡県には5日午後5時までに合わせて2571件の意見が寄せられました。大半が発言を撤回しないのはおかしいといった苦情だったといいます。次のニュースです。能登半島地震で被災した石川県の第三セクター、能登鉄道が6日、運休していた能登中島と穴水間の仮復旧工事を終え、全線で運行を再開しました。地震から3ヶ月が過ぎて、地域の足がようやく復旧し、利用者らは安堵した様子で列車に乗り込みました。能登鉄道は、地面の隆起でレールが波打ったり、トンネルに土砂が流入したりして地震直後から全線で運休しました。国道や県道の復旧に合わせてバスの代替輸送を1月29日に開始し、2月15日には全線の半分にあたる七尾と能登中島間で運行を再開していました。穴水駅では午前6時前に式典が行われ、始発列車が地域住民らを乗せて出発しました。次のニュースです。台湾東部花蓮沖を震源とする地震は6日朝、生存率が急激に下がるとされる、発生から72時間が経過しました。台湾当局の発表では、行方不明者は外国人を含む12人で、小雨が降る中で捜索救助活動が続いています。地震の死者は10人、負傷者は1135人となっています。消防当局は5日の捜索活動の際、花蓮の有名観光地、タコロ渓谷にある歩道の崖が崩落した現場で、男性1人、女性1人の遺体を発見しました。2人は死者には含まれておらず、当局は身元の確認を急いでいます。渓谷沿いのホテルや小学校などには637人が取り残されており、ヘリコプターで救助する予定になっています。ただ、急峻な山あいには低い雲が立ち込めて、視界が悪くなっており、作業が順調に進むかどうかは不透明です。 蔡英文総統は5日、日本政府が支援とお見舞いを表明したことに対し、日本語で、私たちは何度も手を取り合い、様々な困難を乗り越えてきたパートナー。台湾の人々を代表して、心より感謝申し上げますと X に投稿しました。次のニュースです。アメリカのブリンケン国務長官は5日、イスラエルがパレスチナ自治区ガザの人道状況の改善に向けてガザ北部のエレズ検問所の開放などを決めたことに関し、前向きな進展だが、本当に試されているのは結果だと述べました。今後数日、数週間のうちに結果が明らかになるとも話し、イスラエルに対応を促しました。ブリンケン国務長官は記者団に、ガザで人道支援に従事していたアメリカの民間団体の職員7人がイスラエル軍の誤爆で死亡した問題をめぐって、イスラエル軍が発表した調査結果を慎重に検証すると述べました。同じ悲劇が繰り返されないことが重要との認識を示し、どのような措置が取られるかだけでなく、それによる結果についても注視すると強調しました。ブリンケン国務長官によりますと、イスラエルのネタニヤフ首相は4日にバイデン大統領と電話で会談した際、人道支援従事者を保護するため、対応を見直す考えを示したといいます。次のニュースです。イスラエル軍は5日、パレスチナ自治区ガザで、食料を輸送中のアメリカの民間団体、ワールドセントラルキッチンの外国人職員ら7人が死亡した誤爆を受け、高官2人を解任したと発表しました。イスラエル軍は調査結果も発表し、攻撃命令を出した指揮官が、ワールドセントラルキッチンの車両ではなく、武装したイスラム主義組織ハマスの戦闘員が乗っていたと誤認していたと結論付けました。ワールドセントラルキッチンは、第三者機関による独立調査を要求しています。国連のグテレス事務総長は5日、記者団に、独立調査が必要だと述べ、イスラエル側に調査への協力を求めました。グテレス事務総長は去年10月以降、196人の人道支援従事者が殺害されたと指摘し、本質的な問題は誰がミスを犯したかではなく、こうしたミスが何度も繰り返されていることだとも話しました。一方、ガザでの戦闘休止と人質の解放をめぐるイスラエルとハマスとの交渉が、エジプトで再開する見通しとなりました。AP 通信によりますと、アメリカのバーンズ CIA 長官が6日、カイロに到着し、仲介役のエジプト、カタール、イスラエルの情報機関トップらと会談するということです。次のニュースです。兵庫県警察本部が去年11月から今年2月にかけて、税理士法人の税理士や職員らを逮捕した融資金詐欺事件があり、捜査に協力する見返りに刑事処分を免除・軽減する日本版司法取引の協議合意制度が適用されていたことが、捜査関係者への取材で分かりました。2018年に司法取引の制度が導入されてから、司法取引の適用が明らかになるのは4例目です。これまでの3件はいずれも東京地検特捜部による事件で、警察が捜査した事件では初めてとみられます。事件では、2020年10月から2021年2月にかけて、銀行に嘘の決算報告書を提出するなどして、融資金4000万円を振り込ませて騙し取ったとして、兵庫県警が自動車販売会社の元社長や、税理士法人の税理士、男性職員らを詐欺の疑いで逮捕したものです。捜査関係者によりますと、男性職員が税理士の関与について供述する見返りに起訴を見送ることで、司法取引が成立したということです。神戸地検は今年2月、男性職員を起訴猶予としています。次のニュースです。国内最大級の屋内スケートボードパークが6日、大阪府吹田市にオープンするのを前に、内覧会が5日開かれ、東京オリンピック女子ストリートの金メダリスト、西矢椛選手らが参加しました。技の練習などができる施設で、日本代表の西川隆監督が設計した440坪のコンクリートパークは、 8段の階段に手すりもついたトップ仕様で、他に初心者向けのエリアもあります。滑りを披露した西矢選手は大阪出身ということもあり、大会でやる技を練習したい時はここに来たいと話していました。以上、本日のニュースをお届けしました。